阿光写経だより2025年9月号です。表紙の説明です。ちょこっと体験、大きな経験と題して、8月22日金曜日、夏のプチイベントボランティア体験会を開催し、42名の方が参加された様子を紹介しています。ボランティアセンター登録グループ協力のもと、さまざまなボランティア体験を行い、大人から子どもまで大変盛り上がりました。写真は5枚あります。それぞれ展示体験、コミュニケーション麻雀体験、要約筆記体験、絵合わせゲーム、わら細工体験などの様子が写っています。今月の主な内容は、長寿のお祝い、9月は敬老月間、町発見、阿光福祉ニュース、兵庫県共同募金会会長表彰感謝、介護保険について考えよう、貸衣装室だより新作衣装の紹介などです。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。長寿のお祝い、9月は敬老月間。写経では、多年にわたり社会で活躍されてきた方々を敬愛し、長寿のお祝いをしています。84歳橋寿のお祝い、記念写真の贈呈、市内84歳の方528名に写真を贈呈します。対象者は昭和15年9月17日から昭和16年9月16日生まれの方です。写真はカラー、むつ切りサイズ、台紙付きで、阿光写真師組合の協力により撮影します。100歳百寿のお祝い、祝い金の贈呈、市内100歳の方18名を訪問し、祝い金を贈呈します。対象者は大正13年9月17日から大正14年9月16日生まれの方です。今年度も百寿を迎えられた方々に長寿の秘訣などを伺いました。最高齢者のお祝い、祝い金の贈呈、市内の最高齢男性、女性、最高齢夫婦の方に祝い金を贈呈しました。100歳百寿の方18名をご紹介します。大鎌孝子さん、刈谷、大正14年7月25日生まれ。お寿司が好きで肌がツヤツヤの大鎌さん、50から60歳代の時に木彫りを習い、机や鏡の木枠にきれいな装飾を施し、家族へプレゼントしていました。他にも墨絵やコーラスと多彩な趣味を持っていました。今後はのんびりゆっくり過ごしてほしいと息子さん夫婦が話してくれました。土井珠恵さん、刈谷、大正14年3月1日生まれ。お花が好きな土井さんは、バラの花が一番好きです。趣味は友人と木目込み人形を作ることで、自宅に完成した作品を飾っています。好きなことをしたり、友人との関わりを大切にしてきた。今後は犬の散歩に行ったり、家族団らんの時間を楽しみたいと話してくれました。柴田愛蔵さん、刈谷南、大正14年6月18日生まれ。歌うことが好きで、週に数回カラオケに行かれていた柴田さんは、盆栽、社交ダンス、魚釣りなど多趣味です。長生きの秘訣は気を使わないことが大切とのこと。現在105歳のお姉さんがおり、姉に負けないくらい元気で長生きしたいと話してくれました。曽木豊子さん、刈谷中洲、大正14年6月10日生まれ。クリームパンが大好きな曽木さん、毎週2回のパン販売が楽しみで、必ず買われて食べています。お話が好きで、 書ききれないくらい様々なことを教えてくれました。悪いことをしないで真面目に生きてきた。今後は大好きなクリームパンを食べながらのんびり過ごしたいと話してくれました。平田松野さん、中広、大正14年4月9日生まれ。肉が好きで元気な平田さん、子供の頃からスポーツ万能でバレーボールが得意でした。また手芸も好きで、若い時から友達とぬいぐるみなどを作り、周りの人にプレゼントしていました。今後はのんきに生活していきたいと笑顔で話してくれました。藤田よし子さん、中広、大正14年8月20日生まれ。以前は編み物などをしていて手先が器用な藤田さん、今は塗り絵や麻雀などを楽しんでいます。好きな言葉は人生ケセラセラ、自然体で過ごすことが長寿の秘訣だと笑いながら教えてくれました。家族と好物の焼肉を食べに行く日を楽しみにしています。中田よしおさん、大津、大正14年9月15日生まれ。ドライブ好きの中田さんは毎日息子さんと上郡や姫路などいろいろな場所に行かれています。3年前まで足腰を鍛えるため公園の周りを3周ほど歩いており、それが長生きにつながっていると言われていました。100歳まで生きる目標が達成できたので、次は赤穂市の最高齢を目指したいと話してくれました。高田サザエさん、尾崎、大正14年7月18日生まれ。電車で隣の席になった人とすぐ仲良くなるくらい人付き合いが得意な高田さん。趣味は庭いじりです。昔から家の周りの草抜きをされていて、100歳になった現在でも続けています。長生きの秘訣は感謝の気持ちを忘れないこと、人とよく話すことと話してくれました。富岡のりいさん、三崎、大正13年11月24日生まれ。子供が好きな富岡さんは小学校の先生をされていました。趣味はカラオケで人前で歌う機会があれば積極的に歌われ、取材の時にも綺麗な歌声を聞かせていただきました。今後の目標は毎日を元気で楽しく一生懸命生きることと話してくれました。大川武さん、佐古市、大正14年1月7日生まれ。肉と穴子が好きな大川さんは3年前までステーキ1人前をペロリと食べていました。以前はビリヤード、今は書道が大好きで、100歳最初に書かれたのは佐古市という字です。このまま元気で長生きしてほしいと息子さんが話してくれました。山崎幸子さん、北の中、大正14年8月18日生まれ。果物が大好きな山崎さん、かな書道の指導者として活躍し、多くの賞を受賞され、今でも般若心経の写経が日課です。目的を作って生活することと美味しいご飯を食べることが長生きにつながっていると話してくれました。高瀬高信さん、木津、大正14年4月10日生まれ。阪神タイガースファンの高瀬さん、毎月15日に大石神社の骨董市に行くことが楽しみで、家には壺などの骨董品がたくさんありました。長生きの秘訣は規則正しい生活を心がけていることと無理をしないことと話してくれました。福井美代子さん、宇根奈良原、大正14年1月12日生まれ。野菜や魚、コーヒーが好きな福井さん、また家にいるよりも外へ出て畑をすることや歩くことが好きです。長生きの秘訣は好きなものを食べて好きなことをすることとのこと、毎日楽しく過ごしてもらいたいとご家族が話してくれました。木虎貞子さん、宇根奈良原、大正14年6月4日生まれ。手先が器用な木虎さん、趣味は編み物で子どものセーターやチョッキを編んでいました。好きな言葉は笑顔で、 笑っていない時の方が少ないそうです。長生きの秘訣はのんびりと過ごすこと、あとはくよくよ思わないことと笑いながら教えてくれました。その他、堀川美也子さん、福浦大正14年3月15日生まれ、加護八重子さん、尾崎、大正14年6月15日生まれ、野山百合子さん、旭町、大正13年12月3日生まれ、久田秀子さん、木津、大正14年8月3日生まれ、以上18名の皆様です。町発見、阿光福祉ニュース。お金をもらうということ。8月2日土曜日、お金の大切さを学ぶ講座、初めてのお仕事体験を開催し、親子22組が参加しました。おもちゃ屋さんなどの好きな仕事を選び、商品の値段を決めたり、販売を通して親子でお金の大切さを学びました。写真は、おもちゃ屋さんと八百屋さんとしてお母さんと子どもたちが頑張っている様子が写っています。暑い夏のお楽しみ、8月2日土曜日、憩いの広場高尾夏の集いが開催され、およそ250名が参加しました。体育館での演奏やダンス、スーパーボールすくいやヨーヨー釣り、そうめん流しにスイカ割りと夏を満喫できる内容で、とても暑い日でしたが、子どもから大人まで目いっぱい楽しみました。写真はスイカ割りを楽しんでいる様子が写っています。楽しい夏のひととき。8月9日土曜日、中広自治会と山手町自治会にて夏祭りが開催されました。また8月10日日曜日には宇根原自治会にて原の里盆踊り大会が開催されました。飲食の出店や射的、ヨーヨー釣り、ビンゴゲームなどを通して、子どもから大人まで楽しいひとときを過ごされました。写真は3枚あり、それぞれスーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、盆踊りなど楽しそうな様子が写っています。みんなで作ろうペーパークラフト、8月9日土曜日、尾崎西町で3世代交流ペーパークラフト作りが開催されました。紙飛行機やだまし船、紙鉄砲などの懐かしい作品を楽しく交流しながら作りました。最後には手作りの紙飛行機を飛ばし、子どもも大人も大盛り上がりでした。写真はピースサインをしたり、おいしいものを食べたり、楽しそうな様子が写っています。やった、勝ったよ。8月24日日曜日、東浜町3世代交流夏祭りが開催され、およそ50名が参加しました。ヨーヨー釣り、射的、ターゲットゲーム、重さ当てゲーム、ビンゴなど多様な催しがあり、特に最後のじゃんけん大会は大人も子どもも大盛り上がり、笑顔あふれる交流の時間となりました。写真は万歳をしたり楽しそうな様子が写っています。兵庫県共同募金会会長よりの表彰感謝について。兵庫県共同募金会会長より、共同募金運動に顕著な功績がある方に表彰状並びに感謝状が贈呈されました。運動にご協力いただき感謝いたします。なお、継承は略させていただきます。表彰推進委員大毛直介、協力員的野義雄、竹谷秀幸、感謝協力員有利金吾、小池幸雄、中川幹彦、菅川正幸、高岸光義、吉田和文、角菊子、元岡元子、美少地下、平井和子、田中和正、花田洋介、浜村和志、道園利美、西川長子、佐久本正人、松本豊子、 浜田智恵、佐田尾豊子、小泉節子、杉本秀美、矢部野玲子、富田清子、山崎直子、大西直樹、山口長子、鈴木義正、金谷明美、山本誠一、林恵子、岡田正義、加藤道、望月弘子、大池佳代、影山よし子、福本ひろみ、下野正嗣、小林秀樹、藤貞直子、以上の皆さんです。引きこもり家族の集い、日時9月25日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17、対象引きこもり状態にある方の家族、参加費無料、なお申し込みは不要です。時間内は出入り自由となっています。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談について、どれを選べばよいかわからないというときは、担当者よりご案内させていただきます。一般相談、9月24日水曜日、10月1日水曜日、いずれも午後1時30分から4時、弁護士相談、これは前日までに予約が必要です。9月17日水曜日、利益相反となる場合、相談を受けられないことがあります。カウンセラーによる心の相談、これも前日まで予約が必要です。9月24日水曜日、10月1日水曜日、弁護士相談と心の相談は、時間は午後1時から5時、相談無料となっています。介護保険について考えよう。ケアマネージャー編。ケアマネージャーの役割について紹介します。1. ケアプランの作成。ケアマネージャーがご本人やご家族の希望を聞きながら、どのようなサービスを組み合わせるか、計画、ケアプランを立てます。2. サービス事業所との連携。介護事業者との連絡調整や手続きの代行なども行います。3. 相談相手としての存在。介護の悩みや不安についていつでも相談できる専門家です。ケアマネージャーはこれらのポイントを分かりやすく説明することで、本人、家族の不安を和らげ、安心して介護サービスを利用できるようサポートします。養護ケアアシスタント推進事業、参加者募集です。介護に関心のある方や、介護職からのブランクがあり職場復帰に不安がある方などを対象に、介護サービス事業所において介護の周辺業務を体験することができる兵庫県の事業です。活動期間3ヶ月程度、1日3時間週3日、これは要相談です。時給1052円。業務内容、生活援助サービス、掃除、洗濯、調理などの補助的業務を体験、資格のあるホームヘルパーの業務に同行していただきます。参加対象は資格や介護経験、年齢を問わず誰でも体験可能です。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073、 ファックス 45-3131 です。訪問介護事業所スタッフ募集。登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。資格をお持ちで在宅介護に興味のある方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に資格を生かしてみませんか。最初は常勤ヘルパーが同行訪問し、丁寧に指導します。 勤務時間、これは相談ができます。ダブルワークも可能です。業務内容、赤穂市在住の高齢者、障害者の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の同行援護。募集人員は採用時65歳までの方、採用には資格など他条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073、 ファックスは 45-3131 です。参助会費ありがとうございました。個人4名、法人3件でした。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費5000円、一般会費500円、個人会費2000円となっています。参助会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。善意銀行だより、温かい善意をありがとうございました。預託状況は7月29日から8月28日受付分です。委任預託8件87,057円でした。以上となっています。ちょっといい話募集中。皆さんが毎日の生活の中で体験した、こんな言葉に元気をもらった、優しい気持ちになれたなど、身の回りの出来事を募集しています。応募方法は氏名、ペンネームでも可能です。年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、Eメールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。貸衣装室だより、新作衣装の紹介。貸衣装室では、振袖のほか、婚礼衣装、七五三、長寿祝い着など各種取り揃えています。ぜひ一度お越しいただきご覧ください。またホームページや SNS からも閲覧可能です。受付時間は月曜日から金曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時、第1、第3土曜日、祝日を除く午前9時から正午です。場所は総合福祉会館2階貸衣装室。連絡先は電話 42-1397 貸衣装室までとなっています。お願い、ご来館の際は事前にお電話でご予約ください。令和8年20歳の集いに利用可能な振袖もまだまだあります。令和9年20歳の集いの振袖予約始まっています。貸衣装事業の収益金は地域活動の貴重な財源となっています。なお、貸衣装の写真として振袖、ドレス、ベビー袴セットなどが写っています。ご意見、問い合わせ先は社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 42-1397、 ファックス 45-2444、 E メールは ako-shakyo@ako-shakyo.jp となっています。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。先週後期、厳しい暑さが一段落し、少しずつ過ごしやすくなってきました。今年の夏は特に暑かったですが、体調を崩されたりしていないでしょうか。私はゴルフが好きですが、暑さに負けて1回しか行けませんでした。体力をつけなければいけないと 実感しました。これで阿光写経だより2025年9月号を終わります。